ッコー兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。
鍋に大豆を入れまして。
こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵糖と発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。最近、果物がめちゃめちゃ取れる季節になって。
そうだね、あの果物ヘルの地獄に入ってきたね。
もううちも第一ヘルが、やってきまして、なんか父親が桃もらってきたよって言って、ケースが見えたんで、2ケースぐらいかなと思ったら、8ケースあった。
割とでかいケース、ね、
そうで、結構桃ってすごい繊細だから、その箱に入れてとかじゃないと配れないじゃないですか。だから
袋とかにそのまま入れちゃうとダメにな
っちゃう、ね、そうダメになっちゃうので、だから母親がそうなると今度箱あさりを始めるんですよ、でそういろんな周りの人に配ってたり、あと従業員の人にも一ケースずつこれ持ってって近所に配ってって言ってやっていて、
僕も引っ越してきて、最初の年に、あの周りがみんな、桃とかくれるからやったとかって言ってるんだけど、だんだん積み上がってくるんだよね。
そうでしょうね。
で、倉庫行ってるうちに今度ブドウの時期になるとブドウはどんどん来て、ありがたいんだけど、ジャムにしてももうダメだみたいな。
そう、あと並行して、
パンダネ作ってももうダメだみたいな。
夏野菜もね、やってきますからね。
そう、
いや、ありがたい、
ありがたいだけど、消費しても消費しても消費しきれないほどの果物っていうのを初めて僕は目の当たりにして、やっぱり山梨すごいなと思って。
果物天国でね、でみんな野菜も育ててるのでね、なんか無駄なくね、そういうのを循環とかね、食べれるようにできたらいいなって思ってる
んですかね。いや無理だよね正直。だから県外から来てもらって、みんな来てもらって、その時期はお土産で持って帰ってもらうしかない。
本当本当そう。で桃いっぱいあるから送ってあげたいなって思うけど、やっぱ素人が送ると上手に届かないことがあるので、そうそう、ね、腐らせちゃったりするの で、ね、手渡ししかできないのでね、
だみんな来て、
果物と野菜取りにぜひ来てください、
はい、僕らでは食べきれない。
この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールはcozy@ybs.jp、 cozy@ybs.jp です。お待ちしています。発酵
なるほどトーク。
今日のテーマは夏の発酵活用法。さっきも話したんですけど、夏ってこう食材に溢れてるので、それを無駄にしないには、発酵をうまくさせたり、発酵調味料を使ったらいいんじゃないかなと思うので、今日はちょっとね、たまには身近な発酵の話をしようかなと思いますが、
そうですね、いろいろあるね、
まあさ、何がやってる身近なこと言ったら、ぬか漬けと野菜いっぱい使えて食べれるし、であと酢をビネガーもだし、米酢も使って料理すると食欲なくても結構食べれる。
確かに、ね、
酢使うの多いから。
そうだね、
うん、
僕果物が溢れまくってくると、とりあえずパンダネ作るんだよね。
おー、発酵デザインさすが。酵
母いっぱいついてるからね、
で酵母にして、ブドウを潰したりとか、あとは桃で作ったりとかして、でそれでパンこねるで。
へえ、桃もうまくいきます？
いくよ。
へえ、やったことないな。
桃はね、早い、結構スタート。
そうですよね、なんか早そうな。
だから 4,5 日ぐらいでもうパンダネできるから、二次発酵結構長くさせないと、ドライソード違ってダメだけど、ちゃんと焼ける。
へえ、私はこの前もトマトをたくさんもらったので、でもなんか暑いと料理する気もなくなってちゃうんですけど、でもとにかくそのトマトを無駄にしないようにと思って、もうトマトソースを作る気力もなかったので、とりあえずトマトを全部茹でて湯むきして、ただただ塩麹の中に放り込みました。
なかなかいいね。
そう、
うまい。それ
美味しかったです。だいたいなんだ、普通に売ってるミニトマト、
トマトの塩麹漬けってこと？
そう、ミニトマト1パック分に大さじ1ぐらい塩麹入れれば、多分持ちが良くなるので、でちょっとぐじゅぐじゅ溶けてきても、それパスタソースにしてもいいし、 あと甘みが結構引き立ってくるので、うん、すごい美味しいなと思って。
じゃあ、 あの食材がその極端になってくると、うん、あのだいたいあのブレンダーにかけてスープにするっていう、うん、で塩麹入れてスープにすると何でも美味しい。あの葉物が多い時レタスとか美味しいんだよ。
やったことない、すごい。レタスをブレンダーにかけるん
です
か。
そうそうそうそう。
でペーストにする。
うん、
洒落たことしてますね、箱デザイナーね。うん、
この前あの豊寿司ってあの桃とモッツァレラとオリーブオイルで前菜で出てきたけど、う
んうん、なんで寿司屋でそれ出てくるの。不思議な寿司屋だね。
そうだよね。生魚一個も乗ってなかったけど、うん、それうまかったな。
うんうん、そう、桃なんかその甘っ食べるじゃなくてそのカプレーゼみたいにして食べるの美味しいですよね。
旬のさ、山梨の旬の桃って硬いじゃん、
うん、
だからあの普通の食材として使えるんだよね、うん、それは結構贅沢ですね。
あの前ラジオにも出てもらったオアシスの小池さんが、うん、桃の冷製パスタ作るんですけど、うん、すっごい美味しいです、あの、うん、桃のパスタは。
あとオアシスさんのトマトの冷製パスタがプチトマトがもうすげえいっぱい入ってて、
うん、
畑みたいになってます、
うんうん、そうか。
小池さんそううまい、旬のこう食材使うのめちゃめちゃうまいから見習いたいなと思って、
うんうんうんうん、なんかこう冷まして冷たくてもうまみがあるとか、ちょっとすねお酢で締めたって酸っぱいとかっていうのは、うん、夏食欲ない時に本当に、
う
ん
う
ん、
あでもそうだよね、この山梨だからこそこう食材うまく活用するこう料理教室っていうか、もうなんかそういうのあったらいい、
今度ゴミ処理のワークショップスペースやればいいじゃん、
うんうん、かもみんな持ってきて、うん、みんな でもう出たとこ勝負スープ作るとかね。
闇
スープ、
あとね僕夏といえばね熱燗ですね。
え
熱燗、夏の熱燗超いいんだよ。夕方とかにちょっとテラスとかでもいいんだけど、風通るところで熱燗飲むと、
うん、
ちょっとこううっすら汗かくのはそよ風を感じるみたいなのですごいよくて。
何度ぐらいなんですか。
あのまあ本当に超熱燗の飲むしぬる燗でもいいんだけど、なんでかっていうとあの冬に飲む熱燗ってあったけえっていうのが第一に来ちゃうわけ、うん、だから意外に味より先に体が温まるかどうかに注意ちゃうね。夏飲むともう温まってるから純粋に熱燗の味に集中できるの。
なるほど。
だから夏の熱燗は僕は結構おすすめですね。
へ、
だって夏でもね味噌汁をあったかくして飲むもんね。
そうそうそう、うん、だからあったかい時期に冷たいものっていうのももちろんいいんだけど、うん、実はその夕方とかねちょっと涼しくなってきた時にあえてまた熱いものを食べるとかっていうのもねいいもんですね。
うーん、
あじゃあ今度はあの熱燗のセミプロっていうかプロをキャンプイベント連れてくんですけど、
うん、
どうかなと思ったけど、うん、いいってことですね。
そう熱燗すごくいいです、
うんうん、ちゃんと熱燗と向き合えるってことですよね。
そうです、
はい、あとそう夏の発酵食品といえば甘酒のも伝的で、
うん、そうですね。
そうで甘酒自分で手作りすると冷蔵庫で保存するんですけどどんどん乳酸発酵始まって酸っぱくなっちゃうじゃないですか。
ヤクルト的になっていくよね。
そう私なんか最近その酸っぱい甘酒も美味しいなと思ってきてて、あそうだよね、うん、なんかもう前は甘いと思って甘酒を飲むから酸っぱいのが残念なんですけど、もう酸っぱいを最大限に生かそうと思って、うん、それを料理に使ってます。
あなるほど、
うん、さらにお酢足したり。でも
乳酸系の酸っぱいっていいよね。
いい
サクサンと
も結構酸っぱくなったやつさソーダで割って飲んだら美味しそうだね。
美味しいで炭酸割りもしますし、
うん、
あと本当もっと酸っぱくすることが多くてドレッシングに、
うん
もっとお酢足してやったりとか、
あなるほど。
あとあの梅干しと一緒に叩いて、
うん、
なんか梅あえに
したりとか。なるほど、あいいね。
そうそうそう。
なかなかいい食生活を送ってらっしゃいますね、妹ね。
発酵兄弟なんでね。
そうそう、カレーのレシピで、うん、酸味酸っぱいカレーで、うん、酸味出すのに梅干しだったの。
う
ん、梅干し叩いて入れるってあって、だから結構発想の転換で、
うん、
ね、
うん、
どうにでも使えるよね。
あとはさカレー作るときヨーグルト入れると美味しくない？
美味しい。
うまい。うん。
美味しい美味しい。
あとレモンとか発酵してねえや。
うん。
バターとかねずるいけどね。
うん。そうだよね、
うん。
僕ヨーグルトは結構食材として使うこと結構ある。煮込みのやつとかサラダとか。
ヨーロッパ寄りですね。
そうですね。
うん、
入れるとき気をつけなきゃいけないのがそのまま入れるとダマになるからちょっとこう溶いてから入れないと。
うん。
あれなんか見た目が悪くなる。
溶かしてね。溶かしてね。
うん。
なんか夏のこう考えてみると夏って食欲ないような気がするけど実はいろいろ工夫しがいあって楽しい時期だね。
うん楽しい時期ですね、
う
ん
う
ん
う
ん、
でその腐りやすいっていうのはもうプラスに考えると発酵が盛んっていうことになるから、
うん
う
んうん、う
まくね考えれば早く美味しいものができるから、 なく活用してほしいです。
夏はさ、あえて味噌作りするの一個ありだよね。
うん、
麹をさ2倍か3倍ぐらい入れて、うん、普通のレシピよりも、うん、で塩をちょっとだけ1割か2割ぐらい少なくするとさ、うん、夏休みの間にもうできるじゃん、1ヶ月半とか2ヶ月で、
う
ん、
そう、白味噌できますよね、簡単にね、う
ん、夏ってその湿度あってその温度高いじゃん、30度とか、うん、これ微生物が一番、微生物だけじゃないけどやっぱ生き物が一番元気になるとこなんだよね、
うんうんうん、
だそれってだから腐りやすいんだけど、うん、でもうまく工夫すると、うん、発酵菌をすごい高速で働かせて、うん、あっという間にお味噌作るみたいなことができちゃうのも面白いなと思う、
うん、
無駄にいろんなものを腐らせないように発酵食品を使ったり、
うん、
疲れを取るのにねお酢とか使ったりして夏も発酵と向き合って元気に、
うん、美味しいもの食べよう、
美味しいもの食べていいっすね、こう意外とみんな料理してるんだなっていうのがちょっとたまにこういうのしゃべるとね、うん、分かるので、
はい、
はい、
自炊していこうぜ、
はい、ぜひ夏も、うん、たくさん食べて元気に過ごしてください。以上、発酵なるほどトークでした。
発酵兄弟のコージートーク、
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。
甘酒を酸っぱくして牛乳瓶に入れてヤクルトレディ目指してるんですか？
目指してないです。何の話するのかと思った。
酸っぱい甘酒配るおばさん、
配るおばさん、うん、レディレディレディ、
うんうんうん、
そう、さっき兄がカレーを作ってるって言ったけど、うん、兄ほんとカレーと味噌汁ばっかり普段から作ってて、
うん、
なんでカレーと味噌汁ばっかり作
ってるんですか？そっち？いや、まあ、味噌汁は朝やっぱあるとテンション上がるし、うんうん、一応なりわいとしてるのでカレーは単純に
辛くてテンション上がる。
カレーはね、楽しい、
うん、
だとこの前フランス人の友達と一緒に作ったんだけど、でもね、カレーすごいのが、うん、俺もうすごい慣れてるから指示しながら作れるの、うん、だからみじん切りもそれぐらいにして、
うん、
で俺じゃあちょっとスパイスに油味付けとくからっつって、で次ヨーグルト溶いといてとかで、炒める時間も結構かかるから、うん、話しながらできて、
うん、
途中で味見ながらワイワイ話すのが面白い、
うん、
っていう発見があったから、
はい、じゃコミュニケーションツールとして
カレー
は
まさにカレー番長から僕らが教わったことだ
よ
ね、
う
ん、実践してんじゃん。
でもなんかあの人たちもあそこまでこう楽しく発展して続けられてるのって、だからそのカレーにそういう要素がね、
うん、
あるんだなって、うん、改めて感じますけど、うん、
カレー番長またゲスト来てほしい、
うん
うん、
あの時も確かカレーと味噌汁の話をした気がするので、
その話
をする、うん、
そうだね、どっちもね、うんうん、野菜をいっぱい入
れて、そうそうそう、で、あとね、コーヒーも似てんだよねぶっこんできたけど、
あ、分かる分かる分かる分かる、
うん、
そうそう、その入れて飲むのも楽しいんだけど、までが楽しいですか、うん、豆選ぶとか、器具とか、
味噌汁、カレー、コーヒーか、
うん、
じゃあまた今度兄のその話をテーマに掘り下げていきましょうか。
そうだね、うん、
この番組は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページ内から番組のバナーにて聞くことができます。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミヨーコと、
発酵兄ゴミヒ
ト
シと、
発酵弟グラヒラクでした。
手前味噌ですいません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。